何かが進行しているんや。質が意味ありげな微笑みを。あなたへ返したが、イエー。その意味するところは
まだやる？
これ長いっすね。
うん。
イエ
ー。サニバンは？
サニバンは？
サニバンは？
あ、サニバンは？サニバンは？喋っているのは砂川と、
ヤコウと、
黒崎と、
スミスと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦回
回
イエーイ
始まっていきますが、
どうしましょう。もういいっすか、入って。
そうですよ
いいと思
います
。
ということで皆さんお待たせしました。お、今回は、久しぶり人気企画の第3弾。
はい
はい、
ドミニオン。
イエーイ。
陰謀。違うな。
We love Dominion! ボリューム3。
3か。
イエーイ。
はい、陰謀
探り探り。
いや、結構忘れてるなと思って。
そうだね。
僕の中で、まあ、やっぱその、はい、定番を大事にしようとかいう話もありましたけど、
はい、
やっぱこの、ドミニオンはずっと大事にしていきたい。
うん、
で、まあ、その、ボリューム1、ボリューム2やりまして、
はい、
結構飽きましたね。
飽きましたよ。
ボリューム2が何でしたかね、あの基本の後半、
うん、
でアートワークの話とかをしたりして。
あ、そんな歴史あった？
したりなんかしちゃったりして
あー、消したかったからしましたね。
はい、でですね、あのついにやっとこさ、うん、我々基本卒業でございます。
イエーイ。
はい、でドミニオンの場合はもう基本を卒業したら次はもうこの陰謀と相場が決まっております。
はい
はい、うんうん、ということで、あのさっきのラップなんですけど、いやもうちょっと途中でこれ長えなと思って止めましたけど。
何ですか？
こちらは、うん、陰謀の、うん、ルールブックの最初に載っているフレーバーでございます。
うん、なるほど。はい、タイルさん、ドミニオンボリューム253回でした
30回ぐらい前
覚えてますね。
やばいっす、
まあ、だいぶ忘れてきましたけど、まあまあ、うん、そうなんですよ。で、さっきのその、最初のね、ラップのライムを聞いてもらってもわかるように、
うん、
何かが進行しているイエ
ー、
羊が意味ありげな微笑みを、もう、ということで、
はい、
なんかその、薄暗い陰謀が、うん、はい、どうしたんですか、ヤコウさんに。
いや、イエイとウォーが全然薄暗さを感じないから
。あー、確かに。
まあでも薄暗いんですよ。
まあまあまあ、
はい、まあ陰謀が渦巻きつつあるみたいな、
はい、
あんなに朴訥だった村とかね。
確かに、
はい、
そうですね、
民兵とかが
民兵は朴訥ではない
でもほら裏表はない感じだったでしょ、民兵。
はい、
なんかもう、うわぁ、飯、酒みたいなそれが
宴とかね。
そうそうそうそう、うん、それがこんななんかこう薄暗い感じになりましたよと。でですね、拡張セットの第2セットなんですけど、
はい、
こちらがですね、スタンドアローンってやつで。
え、
スタンドアローンです
やるんだ
あの要するに、はい、これだけで遊べちゃうよと。
はい、お、
まあ、これどういうことかっていうと、ドミニオンにはその金貨とか銀貨とか、
うん、
あと勝利点カードとかいろいろありますけど、
うん、
あれがちゃんと最初からついてるんですよね。
うんうん、
で、基本とこの陰謀以外の拡張にはそれがついてないので、それ以外の拡張だったら、
うん、
まあ、その基本か陰謀と合わせて、うん、遊んでくださいみたいな、
はい、
まあ、そういう話になるんですけど、この陰謀の場合はもうこれだけで遊べるよと。
うん、
そしてですね、基本セットはその良くも悪くも割とそのソロゲー感が強い、比較的。
そうなんだ。
っていう、まあ、なんかね、こう、全体的にですよ。
え、陰謀が？
いや、基本が。
あ、これさ、聞いてなかった。
基本がね、
はいはいはい、
だったんですけど、はい、この陰謀は、その、
う
ん、より攻撃要素とか、プレイヤー間の絡み合いっていうのが、
そう、
まあ、すごくピックアップされてますよと。
そうですよ。
はい。そういうセットになっております。
うん、
それでは内容物からご紹介しましょう。
うん、
カード。500枚
出た
どんどん500枚
さすがスタンドアローン。
そうですね、だからあの例の、あれなんですよ、基本勝利点カードとか財宝カードだけで これだから基本セットにも入ってる分なんですけど、
スタンドアローンってことはそれも入ってる。
そうですそうです、基本セットに入ってたのが入ってる。これで178枚あるんで、
スタンドアローンってことは、
そうスタンドアローンなんで
一回だけや
る覚えようと思って
はい、まあまあ、にしても王国カードが258枚入っておりますよと。
王国って何ですか。
王国カードっつのは、うん、まあ、例のだからゲームごとにピックアップされる、うん、まあ、なんか特殊効果カードというかね、あれをこう10種類ずつピックアップするわけですけど、うん、それがの、まあ、ざっくり言うと25種類ぐらいあるってことかな。各10枚ですからね、258枚ってことは多分そんぐらいあるんですよ、
はい
はい。なのでかなりボリューミーなセットになっております、
はい。
どうでしょうね、あの例によってあのやっつけじゃない、そのなんですか、
今言ってはいけないこともある
やっつけじゃないよ、あの行き当たりばったり。
あ、そうそうそう、はい、行き当たりばったり
なんで、はいはいはい、今日でこれ全部いけるかちょっと分かりません、はい、
その言葉どっちでもあれなんですけど、まあまあいいです、
はい、いやでも、まあまあまあ、罪の重さが違うんですよ。あ、なるほど、
違うんだ。
行き当たりばったりは
まだいい、
その全力でやるのは、うんうん、そのそう嘘じゃないんでね。
そうそうそう、
はい、
武器用なんです
よ。そうです、はい、まあ、ですけど、まあ、その25セット全部紹介できるかどうかは分からない
けど、
はいはい、応援してください、
はい
はい、ということで、じゃあもう例によってもう多分時間足りなくなるんで、
はい、
どんどんカードのご紹介からまず行こうと思います。
お願いします。
その後なんか思い出話なんか出てきたらいいんじゃないかと。
この前みたいにあの、
はい、
なんか
セットで、
ね、セットで、
はい、もちろんです。
あ、ありがとうございます。ヤ
コウさんが喜ぶようにやろうと思いました。
ヤコウさんが好きなやつ入ってるやつがいい。
じゃあね、こちらだけで参り、あ、そうかそうか、じゃあせっかくなんでこの、うん、うんうん、陰謀だけでっていうやつ、
はいはい、
これね、あれなんですよ、あの基本セットと一緒で、そのさっき言ってた王国カード、
うん、
10枚選ぶセットっていうのが、まあ、推奨セットがあるんですけど、
うん、
この拡張からは2パターンございまして、
うん、
1つはこのドミニオン陰謀と、
うん、
まあ、以前ご紹介したそのドミニオン基本ゲームを混ぜて遊ぶっていう、
はいはいはいはい、
これもまあおつなもんなんですけど、うん、まあ、今日は、せっかくなので、
うん、
この陰謀だけを使用するっていうやつでやってみようかと思います。
はい。
はい。そうだな、まあ、じゃあ、そうですね。まあ、時間が許せば、一つ二つ紹介するかもしれないですけど、
うん、
とりあえず僕がじゃあ、一個、これね、陰謀を遊んだ思い出で、
うんうん、
すんげえ楽しかった思い出が、あの、詰まってるのがあるんですよ。
それ以降。
はい。ということでご紹介します。
うん、
本日ご紹介する推奨セットは、
うん、
テテステン願い。
おー、
まずタイトルが良くないですか。
うん、陰謀で願いだと、
願いを届けということで、
うん、
陰謀だけど、
はい、終わったかよろしいようで、
終わってない、終わってない、終わってない
ということで、じゃあですね、もう早速ご紹介していこうかと思います。
はい、
まずはね、ちょっと、まあ、前回ですね、
うん、
あのこのルールブックに書いてる順番で紹介すると、
うん、
それなんだよって言われましたけど、
尻すぼみになる、
うん、でも今回は大丈夫なんですよ。
何ですか。
まあ楽しみにしていてください。
おお、
じゃあ参りましょう、はい、まずは1番バッター、
うん、
こちらです。テテステン銅細工師。銅細工、
はい、
銅を細工する人ですね、はい、うん、はいはい、どうぞどうぞ皆さん。はい、ですね、あの銅細工師、コストは4金、
はいはい、
アクションカードでございます、
はい、
効果が、まあ、かなりシンプルですね、
うん、
こう書いております。このターン銅貨は追加の1金を生み出す。
銅貨はか
ということで、銅貨っていうのはそのドミニオンの中で一番その安価な、うん、まあ一金を生み出すものですね、
うん。
最初からデッキの中に7枚入ってる。
うん、
で、それはまあだから普通1枚使ったら当然一金なんだけど、
うん、
想像してみてください、
うん。
デッキに入ってる、まあよく4枚とか来るじゃないですか、銅貨、
うん。
あれが全部要するに2倍になるってことです。
そうですね。
4枚で8金。
うわぁ。
買えちゃう続集。
いえ、
ということで
最初からじゃあいきなりあそこに、
はい、
続集に手出せると、
うん、まあまあ下手すりゃね、
うん
うん、まあまあ厳密に言うとその最初7枚なんで、
うん、
初ターンでこれ4で買って、まあ、一巡し終わって次うまくくればの話
ですね。うまくくればね、
うん、でもこれ
夢はある。
おそらくまあ僕が、まあ、まだそんなやり込んだわけじゃないんで偉そうなこと言えないんですけど、
うん、
これで序盤がだいぶブーストするんじゃないかな。
確かに確かに、うん、
だって 銅貨が3枚来るって割と普通にあること、
うん、
で三金の2倍といえば
六金
といえば
六金といえばあれです、金貨。
そう、
うん、
金貨にめっちゃ簡単に手が届く、
そう、うん、
早いですよね。
そうなんですよ。だからこれは序盤からそのグイッとブーストをかけるようとして、
うん、
まあめちゃくちゃ役に立つんじゃないかなと、
うん、
もしかしたらあれですね、なんかこれを中盤から後半にかけてなんか駆使していく尖ったデッキ構成なんかもあるかもしれないですけどね。まあ通常だったらこうだんだん邪魔になってくる銅貨が、
うん
うん、そのままなんかねこううまいこと使えるんじゃないかなと。
面白い、
これ面白いですよね、
はい、
結構まあなんかそういう意味でめっちゃブースト感を出してくれるカードなんじゃないかと。
はい、
よろしいですか。
いいっす。
はい。で、まあ、まず、銅細工師でございます。
はい。ありがとうございます。
で、やっぱりこのセットっていうのは、今からいくつかカード紹介していきますけど、
うん、
徐々に、
うん、
なんかね、やっぱこの推奨セットっていうのは、関係性が大事だと思うんですよね。
そうですね。
なるほど、これとこれを、こうするのね、みたいな。
コンボみたいなね。
そう。
うん、
そうですね。で、これを紹介していく中で、
はい、
まあ、皆さんも想像してみるといいんじゃないでしょうか。
うん、
はい。じゃあ、続いて、2枚目のカードをご紹介しましょう。
うん、
こちらです。テレステン、中庭。
お
ー、はい。じゃあ、カード効果からご紹介しましょう。
はい、
大きな文字で書いてます。あ、まずコストからですね。コスト、めっちゃ安いです。うん、2金のアクションカード。
うん、いいっすね。
はい。で、2金でこの驚きの効果。
え？
プラス3カードを引く。これ要するに3枚カードを引けるということですね。
はい、
ただその後にちょっとね、ちっちゃい字で控えめにごめんねみたいなことが書いてます。うん、その後、あなたの手札からカードを1枚選んで、まあ、あなたの山札の一番上に置きなさい。まあ、戻しなさいということですね。
大丈夫です。これ、こんな小さい字、契約書見つけきれなかったよ、みたいな。
でも読まない方が悪いんで。
そうですね。はい、ドミニオンはね。
はい、そういうことですね。はい、まあ、これだから、まあ、平たく言うと、3枚引いて1枚戻せということなんですけど、まあ、でも、これ強いっすよね。
そうですね。
まあ、単純に2枚は増えるわけだし、
1枚入れ替えできる。
手札の中の1枚を入れ替えれるっていうことなので、そう
そ
う、
いらないやつ、うん、ただまあ山札の一番上だから次引いちゃうんですね。
確かに、
うん、だからそうですね。まあまあ、
で、まあ、そうですね。でここからそのカード効果の、
うん、
まあいろいろあるわけですよ。
これあれドミニオンあるあるなんですけど、
ドミニオン、
はい、7金っていうのが一番中途半端じゃないですか。
そうですね、
はい、
うん、
7金来るぐらいだったら1個ね、なんか違うやつの、
あ、
だからその余った1金は次にって、
ね、あ、
未来の自分に託すみたいな。
もしくはですよ、
はい、
7来た時に、
はい、
あえてこの金貨の3金1枚を次のターンに託しちゃうとか、
3金を
あえて戻して、
戻して
今回は4にしよう、
うん、
でも次もしかしたら8いけるかもみたいな。
なるほどね。
そういうのももしかしたらあるかもしれないですね、
はい、
あとあれなんですよ、デッキの一番上っつうのは、
うん、
まあいろいろあるんで、
確かに、
はい、だからおそらくそういうこともあるんじゃないですかみたいなことも出てきますよね、
うん、
はい、皆さんよく覚えておきましょう。メモはお済みですか。
はい、
はい、それでは続いてのカードに参りましょう。
はい、
続いてのカードはこちら、うん、ドドステン仮面武道会。
イエーイ、
ドフドフドフドフドフドフ。これは結構好きな方多いと思います。
うん、
何を隠そう、僕もこれめっちゃ好きです。
お、
はい、コストは3金のアクションカード。
これ面白い。
まずでっかい文字でプラス2カードを引くなんですけど、
はい、
この後にねなんかいろいろ書いてるんですけど、
うん、
各プレイヤーは自分の手札のカード1枚を選んで左の人に同時にせーので渡す。
ドラフト？
その後あなたは自分の手札のカード1枚を廃棄してもよい。これつまり2つの効果があって、
はい、
まあ、3つですかね。まずは自分がカードを2枚引ける、
はい、
これも自分だけの特権ですね、
うん、
でその後に、
うん、
全員が、まあ、砂川さんが今言ってたドラフトみたいなことをするわけですね。
そうですね、左隣に。
そうで、これはなんかじゃあ平等じゃんって感じもあるんですけど、
うん、
その後にこの仮面舞踏会を使った人だけは、うん、自分の手札の中のいらんのを廃棄していいですよ。
この人だけなんだ廃棄するの
は。そうです、
はいはいはい、
そうなんです で、やっぱあの廃棄っていうのは、まあお忘れの方もいるかもしれないんで、もう一回ちょっと軽くご紹介しますけど、ドミニオンの中で、捨て札と廃棄は違いますよと。砂川さん覚えてますか？
何を？
いや、捨て札と廃棄は違うよって前回の授業で。
もちろん。
覚え、何が違うんですか？
捨て札っていうのは、ま、もう一回、
そう。
デッキに入ってくるけど、
そう。
廃棄っていうのはゲームから取り除く。
はい、よくできました。
はい。
はい、
ということで、うん、なんですか、余計なものってだから自分の手札を圧迫しちゃうんですよね。
うん。
うん。だからそれを、こう、スリム化してくれると。
そうですね。
これがやっぱドミニオンの大きな、こう、基本戦略の一部になると思うんですけど、
そうです。
このカードは自分のカードを引いて、入れ替えつつ、
うん、
あわよくば圧縮までしちゃおうという、
うん
う
ん、
非常に、欲張りなカードで、それでいてみんななんとなく楽しい。
うん。
うん、
このみんなやっぱこう回ってくると、
いやー面白いっすね。
っていうね。
カードドラフトやっぱ面白いね。
これ何が面白いって、
うん、
自分の手札の中に、
はい、
なんかね、今でもよく覚えてるのが、
うん、
全部使いたい素敵なカードしかないとき。
あー、辛いね。
俺が、いっぱい働いて額に汗垂らして買ったこのカードを隣のあのいけすかないあいつにあげないといけないのかっていうそういう時が来ちゃうこともあるんですよね。
どうせ右隣からも嫌なやつが来るだろうしね。
そう。
そしたらそいつを発揮すればいいし。
めっちゃ悲しみですよね。
うん。
うん、いやまあそういうなんかドラマが生まれるということで、
うん、
まあ、これは非常にやっぱ面白いですよね。
うん、
はい。ということで仮面舞踏会でした。
はい。
よろしいですか？
うん。
はい。では、続いてですね、うん、この、願いというデッキの4番バッター。
うん、
まあ、ただ4番目に紹介されてるだけなんで、そんなにエース感はないんです
けど。そう、俺これ好きだけどな。
あ、マジですか？
はい。
じゃあ、砂川さんに紹介してもらいましょうか。
はい。
じゃあ、お願いします。
テレステン！テレサツイン！今、テテステンみたいな感じで言いました。
テテス、テテステン！
テレサツイン！ですね、
はい、
まずコストは4金です。
こいつの顔
アクションカードです。
はい、
こいつの顔よ。プラス1アクション。
はい、
あなたのデッキの上から4枚のカードを公開する。勝利点カードを公開した場合、はい、あなたの手札に加える、
うん。
残りのカードは好きな順番であなたの山札の上に置く。
うん、
ということで。
何が好きなんですか、この田舎者の。
これだけじゃないんですよ。
はい、
この願いには入ってますか？でれれれれまあ、入ってないかな。
何が何が、あ、基本ともしかして合わせて遊びました、その時。
基本じゃなくて、
うん、
このほら、陰謀には、基本の勝利点カードっていうのは、まあ、ただの勝利点じゃないですか、緑のカード。
うん、
あ、点はあるか。
あ、はいはいはい、
なんかそういうのはあるけど、
うんうん、
この、
はいはい、
まあまあ、
うんうん、
取っときましょう。
え、あ、じゃあ、時が来たら、
時が来たら話すよ。
僕の中では、うん、やたらと田舎臭い男っていう。
そうですね。雪国っぽい感じ。
雪んこみたいな、う
んうん。僕らがまあ見てるのは初版なんで、あ、陰謀もあれ、第2版って絵変わったのかな？
陰謀も第2版出たんですか？
なんか出るみたいな話は聞いたような気もするんですけど、あ、出てないのかな？あ、すいません、ちょっとよくわかんないです。
で、平さんはこれはあんまり使わないと。
僕、これ出てもあんまり使ってなかったかな。いや、まあまあでも、そうですね。ちょっと通なカードですよね。
ああ、これ多分セットによると思いますよ。
そっかそっか。何かとのコンボで輝くんですね。じゃあ後でちょっと何か出てきたら言ってください。
はい。
はい、ということで、永遠の田舎者、偵察員ですね。
はい。
でした。
でした。
はい。じゃあ続いて、背番号5番。
うん。
ドゥルルル
ルル
ルルルルルルルルルル
わあ、
はい、
何ですか。
じゃあまずコストからお願いしましょう。コストはですね、3金のアクションカードです。
はい。
効果はプラス2アクション。ですね、いろいろ書いてますよ。まずあなたの手札を公開する。そしてその中にアクションカードが1枚もない場合、
うん、
プラス2カードを引く。これだから。うまく使えば、
うん、
プラス2アクションプラス2カードを引く、
うーん、
2ドロー2アクションの爆強カードになるんですよ。
で、引いてきた2枚の中にアクションカードが入ってれば無駄にならないってことね。
ああ、そうですね、
うん、
でこのカードの面白いのは、
うん、
よくよく考えてみてください。アクションカードを使う順番って任意なんで、
うん、
これを 他のアクションカードを使った後にやっちゃえば、実は結構な確率でこれ発動できるんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
このカードを使った現時点での手札を公開なんで、そうだから割とこれ狙えるんですよ。
まあアクションカードを増やすカードじゃないと無理だけどね。
うん、ああそうですね。
アクションを増やすカード、
うん、でだからそのデッキ構築をそうですね、そういう軸を置いて、
そうですね、
これだからね僕結構好きなんですよ。でアクションプラスアクションカードをグイグイ入れていって、でプラスアクション終わった後にこれを使って、引いた2枚の中にはまたプラスアクションカードが多分来る。
あさっきの偵察員とでやったら、
あいいかも、
得点カードがスッと抜けられるんで、
なんだいいかも、
2枚の中にアクションカードが入ってる確率が上がる。
おこれはいいかも。
はい、で、タイラさんこれ、はい、ごめんなさい、もう本当にアートワークのこと言って申し訳ないけど。
僕でも言おうと思ってました。うん、この絵ね。
ねえ、何これ急に絵柄が違うんですけど。
あの、これ僕の中で、あのね。
あやっぱりだ
何
マウラ・カルスキーさんだよ。
あやっぱり
絶対似てると思ったんだけど。
本当だ
左下にね、書いてるんですよ。書いてる。
マジで
マウラさんに似てると思った。
いやいや、僕も似てるなと思って、マジっすか、
ねえ。
マウラなんだこれ。あのマウラさんは一応知らない方のために言っとくと、
はい、
フリーゼの相方
みたいなね、
はい
はい、
フリーゼの恋女房ね、
はいはいはい、
すげえ、まあまあちょっと、班によってもしかしたらあれが違うかもしれないけど、うん、まあ、少なくともこの僕らが見てる貧民街の絵、あのですねドミニオンの絵っていうのはいわゆるその古き良きドイツゲームの、
うん、
なんかねコテコテのなんか油絵っぽいというか、
うん、
なんかそういうタッチの絵なんだけど、
うん、
これだけ急になんかこう悪の強いアメコミみたいな絵になってるんです
ね。そうそうそうそう。
でよくよく見てみたらマウラさんじゃないですか。
マウラさんだ。
いや最高ですね。
は
い。うん。いやまあなんかこの陰謀あたりからねなんか絵がブレ始めるんですよね。
うん、いいブレ方ですね。
いい意味でね。
いいブレ方です。
これでもなんか面白い。まあまあ貧民街、すごく魅力たっぷりのカードだと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、では続いて、背番号6番、
うん、
ドロ
ー、パラスタン、
パラスタン、
羊、
あ聞こえましたでしょうか。
羊なんでそんな聞こえにくく言うの。
はい、羊でございます。
はい、
羊、コストが3金のアクションカード。
はい、
はい、カード効果はこちらです。うん、次のうち1つを選ぶ、1つ目、
うん、
プラス2カードを引く、
うん、
はい、2つ目プラス2金、
うん、
3つ目あなたの手札から2枚のカードを廃棄する。
おー、
はい、来ました。あのこれ僕の好きなやつで、これ面白いでしょ。
うん、
あの僕何よりこれ強いし、このなんか状況に合わせてコントロールする感っていうのがすごい好きなんですよ。だからまあ器用貧乏と言ってしまえばそうなんだけど、この選べる代わりにその効果としてはそんなにその他のカードに比べて効率は高くはないんですよね、一つ一つは。でもその今の状況に一番合わせた使い方を。
田谷さんこれあれじゃないですか、
は
い、
何
羊は常に主の求めているものを提供するっていう。
そうだからこれフレーバーとしてもよくできてますね。そう、仰せの通りにいたしますよっていう。
さすが
羊の鏡。
はい、
はい、あなたが言うことならえんやこら何でもしますよと。
はい。
はい。腹踊りをしろというなら、腹踊りをします。
あなたの執事大変そう
だな。いや、もうでも、強いっすよね。だから、カードを引くか、お金にするか、
うん、
あと、廃棄も入ってるんですよ。
そう、絶対
そうなんだ。このどれもしたくないっていうことは、まずありえない。
うん。
うん、ので、まあ、
しかも3金というコストもね、
そうですね、
そこそこ、
うん、お手頃だし、
お手頃、
なんかすごくこう可愛いやつですね、
うん、
なんかけなげというか、
うん、
はい、羊さんいつもお世話になっております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで、続いてまいりましょう。
はい、
続いては、
うん、
うわ来ましたよ、
出たよ、
背番号7番、
はい、
ボロンドロンドンドンドドンドドンドンドンドドンドンドンドドンドンドン、拷問人、
出た
きました、ドミニオン界の嫌われ者。
あなた嫌いでしょ絶対。
こいつも大嫌い、拷問人。死ねばいいのに。じゃあご紹介します。
はい、
コストが5金、
うん、
来ましたよ、今回初ですかね。
初ですね。
アクションハイフンアタックカードでございます。
出たー、アクションハイフンアタック、
もうアタックダメだ。まあまあじゃあ効果をご紹介しましょう。
はい、
プラス3カードを引く、うん、まあ、ここまではポジティブなんですが、うん、
はい、
この後ですね、他のプレイヤーはそれぞれ次のうち一つを選ぶが良いということで、
うん、
その選択肢その1、
うん、
カードを2枚捨てる、
うん、
選択肢その2、うん、呪いカード1枚を獲得して自分の手札に加える、
はい、
何ですかこれ、
どっちも地獄ですよ
しかもこれだから自分がちゃんと3枚ドローっていうアドバンテージを得た上で、そうそうそう、
はいはいはい、
ね、
だから苦痛の拷問に耐えるか、
そう、
吐いて、
うん、
でも楽にはならない、損する、
これはえぐいですよね、
うん、これは自分、はい、カードを使った人はプラス3引いて、
そうですね、
以外の人はそのどっちかをしないといけないってことです、
うん、
そうですね、どっちかを選ばせます。でこれだから覚えてらっしゃいますでしょうか、基本セットのアゴワレブサイクこと魔女、うん、覚えてますかね、
はいはい
はい、魔女に比べるとなんていうか、その、やられた方が選択肢があるんで、
うん、
まあ、まだマシなんじゃないかっていう意見もあるんですけど、まだね、ただ、ドローが確か1枚増えてますかね。
そうですね。
魔女は確か2ドローだったんですよね。
そうです
。まあ、そういう意味で、まあまあ、やっぱり、面白いというか、うん、使う方はね、使われた方がもうたまったもんじゃないですか、ね。
ただ、さん、これあれですよ。はい、例えば、民兵とかだったら、
はい、
手札を3枚にしなさいじゃないですか。
だ
から5枚から3枚に減ることはあっても3枚からさらに減ることはないけども、
本当だ、
これをね、前の人に2連続使われてごらんなさいよ、前の前の人と前の人に
ギョギョ
なくなっ
ちゃう、これはまあまあまあ呪いカード引けばいいんですけど、ただ呪いカード引きますかっていう話なんですよ。
確かに、
いやー地獄の なんかそのでもさっきその魔女よりマシかなとか言ってましたけど、
はいはい、
ある意味拷問ってやつは そのどっちがいい選べよみたいな、
そう、選ばされる嫌さね、
そう、だからまず砂川さんを鎖で踏んじまって、うん、で砂川さんの愛する人を目の前に持ってくるんですよ、
はい、
お前の爪を全部剥がすのと、
うん、
このなんか恋人に俺がチューするのどっちがいいみたいな、
うん、
選べって言われたら、
うん、
どっち選びますか、
爪を剥がしてもらう、
お
お、ね、今は言うけどね実際わかんないよ
チューしてくださいみたいな、そうだからこの選択を突きつけるところが多分拷問人なのかなみたいな、
余計ひどい、
なんか喋るかこのまま拷問を受けるかみたいな。
両方持ってますもんね。
うん、多分その。で、またこの絵がやらしいんだよな、もうこれ、なんか、顎ひげなのこれ。顎が凹んでるの、なんか、絵がよくわからないけど。
顎ひげだと思いますけど。
まあ、そうですよね。僕の中では首になんかおできがあるように見えるんですけど。
腹筋の割れ方がやばいっすね。すごいです。
こんな男に拷問されたら、それはちょっと治癒しちゃうかもしれない。
鶴川
はい。ということで、拷問人でした。まあ、ろくでもないカードでございます。はい。では続いてご紹介しましょう、
うん、
続いては、背番号8番、
うん、
トポション公益場、
おお、
はい、これはまあ優しげなカードでございますね、
うん、いい名前、
はい、公益場コストが5金、
うん、
いよいよ来ました、エース級ですね、
うん、
はい、カード効果はこちらです、あなたの手札からカード2枚を廃棄する、
うん、
そうした場合銀貨1枚を獲得し、
お、
そして手札に加える、
お
ー、へ
いよー、じゃない
です、お、これは
これ強いでしょ、
うん、
よくだからドミニオンの常識として、
はい、
獲得したカードは、うん、一旦捨て札に入るのが、
そうです、
ほぼ常識なんですよね、
はい、基本は、
そうそうそう、でその次じゃあその獲得したカードがいつ来るかっていうと、山札が切れて、うん、リシャッフルして次引けた時なんですよね、
うん、
だから通常はその手に入ったものをすぐ使うってことはまずないんだけど、
うん、
これ手札からいらないものを2枚廃棄しつつ、
うんうん、
銀貨がすぐ使えちゃうと、
うんうんうん、
まあバクワードというやつですね、
これだから屋敷を捨ててもいいし、はい、
そう
ですね、どうか2枚捨てても価値は下がらず枚数が下がるから、
うん、そうですね、
お得ですよね、
まあ、これで損することってほとんどないです、ただまあその後半とかに圧縮しきっちゃったら逆にこれが邪魔になることはあれなんですよ、これカードゲームあるあるで、
うん、
廃棄するっていうのと廃棄しても良い、
うん、
は全然違うんですよね。
はいはい。
で、これは廃棄するなので、使った場合は絶対2枚、しかも2枚確定なんですよ。
あ、1枚とかじゃダメなんだ。
ダメなんですよ。だからまあそういう意味でちょっと小回りが効かないっていう部分はありますけど、ただあれですね、拷問人とかにやられた時に、そのもらった呪いカードをバンバン消していくみたいな。そういうプレイングを考えると、まあ、その周りのあれ次第でね、光輝くのかな。
それがあれば拷問人で呪いカードもらうのも怖くないよと。
そうですね、拷問されたら交易場に行こうと
行けるんだったらいいけど。
そうですね、はい。まあまあ、まあ単純に強カードは強カードですよね、ただやっぱこの単純に強いけど、腕の見せ所な気はしますよね。単純になんかいつ使っても絶対強いというわけではないような気がいたします。
はい、
うん、はい、以上交易場でした。
うん、
はい、じゃあ続いて、あ、こちら僕の好きなカードでございますね。それでは続いてご紹介しましょう。トロッサトットプスターン
大丈夫、パターンなくて困った
大丈夫です、大丈夫。背番号9番、
あ、ドコドコドコドコ
改良、はい、皆様覚えていますでしょうか、
はい、
基本セットに改築という素敵な戦士がいたこと
ありましたね、
はい、ではご紹介しましょう、改良でございます、はい、コストは5金、これめちゃくちゃ僕好きなんですよ、カード効果プラス1カードを引いてプラス1アクションがついて、その後に、あなたの手札からカード1枚を廃棄して、廃棄したカードよりコストが1多いカードを獲得する。これめちゃくちゃ楽しいでしょ。
すごい。
だから改築っていうカードは、プラスアクションとかそういうものはなくて、ただただ廃棄してコストを2上げる、まあでもあれでも強かったじゃないですか、こいつはその小回り感をプラスしてくれてるんですよね、
カード引けてアクション増えるってすごいよね、1枚でね。
そうだから、このワンドローワンアクションっていうのは、もうなんかていうか、いいセットじゃないですか。
そう、
来て絶対に困らないセット。
そうそうそう。
でそれがついた上で、廃棄改良ができる、こういうね、あれなんですよ、僕実は尖ったカードとか実はそんなに好きじゃなくて、なんかまんべんなくこうなんですか、オールラウンダーというか、そういうカードが、
いろんな状況にね、
対応、そうそうそう、もうこれ本当最高だなと思って、
ちなみにこれちょっとした疑問なんですけど、
なんでございましょう。
コストが0のやつを廃棄した場合、
はい、
コストが1多いカード1枚を獲得するってあるじゃないですか、
はいはいはい、
コスト1のカードって基本ないじゃないですか。
ないですね。
この場合は廃棄自体できるんですか。
あ、これ獲得するだから、しないといけないんですよね。
そうです
ね。こういう時はね、ルールブックを見てみましょう。
さっきはほら2枚廃棄できない場合は使えないってあったじゃないですか、
はい、あなたの疑問に答えます、
はい、
獲得するカードはサプライにあるものじゃなければいけないよと、獲得したら数段に行きます、獲得す、該当するコストのカードが、サプライに1枚もない場合、あなたは、廃棄だけをして何も獲得できませんとか
言
います
。いいんだ、はいはい、
ということは、だからもう単純に廃棄カードとして使ってもよろしいよと、
呪いもちゃんと廃棄できるんだね。
そうですね、だからまああるなら取らないといけない。そうです。なければ別に獲得できませんと書いてるんで。
ちなみにドミニオン市場で1コストのあれってあるんですか。
はい、ああ、どうだったかな。なんかあった気もしますけどね。ちょっとでもパッと出てこないですね。
普通はない。
基本にはないし。ちょっと今度拡張さらって見といてみます。
はい、
あ、シャラさん頭下げなくていいっす。
いやね、これね、ずっとね、読んだ後の片付けを夜行さんにお願いした。もういつの間にか無言で平が夜行さんに入って、当たり前のように入って、私俺夜行さんにこの役させるの申し訳ないなと思って。
いや大丈夫です。
いいっすか。
僕は好きなん
です。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、だからすいません、途中でちょっと話変わるようですけど、これ、ね、夜行さんってキャッチャーみたいだよねっていう話が。なんかね、
う
ん、いつもありがとうございます。
女房役である、
恋量も。はい、じゃあ、背番号何番でした。9番、はい、大量でございました。
はい、
はい、皆さん長らくお待たせいたしました、
はい、
本日のメインイベント、
はい、
赤コーナー、はい、148パウンド願いの井戸。
おーい、ためが長かった。
うわ ということで、
はい、
ですね、僕が今日ご紹介したい、この、願いというデッキの中の、チャンピオンでございます。
なるほど。
確かに願い感はなかったな。
あのね、あれなんですよ。すべてここで解決するんですよ。
なるほど。
今までのはすべて、
マイフーリー。マイフーリーでございます。それでは皆さんご紹介しましょう。
めっちゃハードル上がって
る。願いの井戸。いきますよ、カードコストは3金でございます、そしてまず、さっきも、申し上げましたプラス1カードを引くプラス1アクションのこの両セットがついてますね、はい、そしてこの後です。いきますよ、カード1枚を指定する、名前を指定するんです、でその後にあなたの山札の一番上のカードをえいやっと公開します、公開したカードが今私が指定したカードだった場合、それを引ける。
これやばい。
お分かりでしょうか。要するにだから当てれば引けるってことです、
いやそうですね。
でその場合このカードはたった3金のコストでワンドロー、違うわ、ツードローワンアクションの馬力強カードに変わるんですよ。よくよく考えてください。コスト3で2ドロー1アクションですよ、でも当てないとダメなんですよ、だからあれ大丈夫ですか。
いやそれこそだからさっきの偵察員で、
そうなの、
自分の指定の、
そうなの、
いやそうだよね、あれだったら偵察員の時にむしろこのセリフ俺の言ったセリフを言うのは平さんの役割だったじゃないですか。忘れてた。
そうなの。
いや攻めてないよ、攻めてない。いや素晴らしい。
僕の記憶の中にこの願いの井戸がめちゃくちゃ楽しかったっていう記憶がすっごいあって。
ああむしろなんかギャンブル的に楽しんでた？
そうそう、ただねやっぱりその僕らがやってるのはドミニオンなんで、
はい、
デッキ構築ゲームじゃないですか。
そう。
だから、その願いの確率を上げることができますよね。
もちろん。
はいはいはい。
そう、それはだから構築テクニックで、
なるほどね。
廃棄したり、
はいはいはい、
1種類を多く買うことで、願い率は上がっていくんですよ。
確かに確かに。
だからこれって人生みたいだと思いやしますよね。
これ、
はい、
ぶっちゃけ、
はい。
見るんですよね、一番上は当たりか外れか、
はい、
それを元に戻すんですよ、そのまま。
あ、そうなんですか。
リシャッフルしないんですよね。
そうか、
そうです、外れてたら
当然そうです、
ね、これ2枚手札にあったら確実に手札に入るし、
おっそれまでだ
と。でも次何来るか分かるわけですね。まあ分かったとてだけど、
そうですね、
まるで人生みたいな。おいや、しませんか。
え、編集点人生みたいなね。
ちょっと気づいたんですけど、
はい、
この井戸の女の人って、ラブレター持ってます
ね。ほんとだ。
あなんかハートマークが見えるような気がする。
さっきの中庭のいた人って、
そう、中庭にも井戸が、
同じ人ですかね。
井戸があって、井戸のところに女性がい
る。そうかも。
で、この願いって、この人の願いって、ちょっと報われぬ、恋的な。
ああ、それもあるのかもしれないですね。
仮面舞踏会みたいな。
もうでもね、そういうのはもうみんなそれぞれ考えりゃいいんですよ。
そうそう。
で、とにかく僕が言いたいのは、この願いっていうのは、あれです。待ってるだけじゃ運任せだけど、その自分が動くことで、
はいはいはいはい。
わかりますか？
運を引き寄せるってやつですね。
そう。
はい。
ここで鴨川会長の言葉がまた出てくるわけですよ。
出た
ー一歩。
覚えてますか？
覚えてますよ。
一歩試験していいですか？
いや、
大丈夫。
どうぞ。あなたが言った方が多分しまう。
わかりました。
うん、
じゃあ、会長の鴨川源氏の言葉をお送りします。
はい。
努力した人間が全て報われるとは限らん。
うん。
だが、成功した人間は、みなすべからく努力をしておる。バイ鴨川源氏。
素晴らしい。
はい。素晴らしい言葉じゃございませんか。
ね、古文テストで すべからくを使って例文を作りなさいの時にぜひ書いてほしい。
これですね。これだから小学校のテストで書いたら、多分もう先生絶句ですよね。なんだこのいい言葉。いやだからまあこのなんかこの願いの井戸っていうカード1枚の中に、なんかそういう教訓じゃないけど。
うん、
頑張れば願いの確率って上がるんだぜ、
うん、
まだ勝負終わってないぜ、みたいなそういうとこが僕には感じられたわけでございます。
素敵ですね。
そう、それをそんなデッキ操作でなんか分かったカードをデッキの上にある状態で引くのが ね、そんなこともまあ、できちゃうわけでございます。
あれなんか着地点変えるから、急にシュって、最後言おうと思ったこと変えたよね。
この話を、さっきの、だから、願いって頑張ればあれだよって話をしようとしたら、夜行さんがスッと、山札の上にあるの分かってるよね、みたいな。めっちゃ身も蓋もないな。
現実に。
でも、それも努力ですから。
そうそうそうですね。
そうですよね。うん、だからその、積み込みをした、なんかね、あれです、福本漫画に出てくる話で、
はいはい、
分かりますよね。なんか、こう、勝つやつっていうのは、
うん、
もうその、勝つべくして勝ってる。
そうそうそう。
はいはい、そうですね。
例えばですけど、
うん、
なんかね、麻雀の、ちょっとすみません、話若干それるけど、うん、勝負の話、
うん、
天っていう麻雀漫画があって、
はいはいはい、
ですね、ひろゆきっていう、ひろゆきだったかな、ひろゆきっていうそのなんか、ちょっと平凡な麻雀打ちがいるんですよね。
へぇ。
なんか、その天才じゃないんですよ、
うん。
赤木っていう天才がいるじゃないですか。
うん、
はいはい、で赤木さんに憧れてるんだけど、うん、俺は領域まで行けるだろうかみたいな。で、うん、でその、ひろゆきが、
うん、
その主人公の天に、
うん、
俺も、東の麻雀の代表に入れてください。
うん、
東西麻雀合戦みたいなのがあって、
うん、
で、東の代表に俺も入りたいです。行くんですよ。直談判に、うん。で、そしたら天が、うん、なるほど、わかった。お前の覚悟を見てやろう。つって、
うん、
ね、どんな試験をやったかっつうと、うん、あれこの話関係あるかな、いや多分関係あると思います、
はい、はい、ありますきっと
まず
大丈夫です
あれです、麻雀卓に、
うん、
ジャコってね、なんかその仕組まれた山が置かれてるんですよね、
うんうん、
4つ、
はい、
で、あ違う、手牌がもう置かれてるんだ、
うんうん、
でその、だからあれですね、配られたなんていうんだっけあれ、まあ、初期ハイパイが4種類置かれてて、
うんうん、
お前に、ひろゆき、お前に、今から2分やるから、この2分で、
うん、
2分かどうかちょっと定かじゃないですけど、この2分ぐらいで、1番に上がれるハイパイを選んでみろ、この野郎。じゃあ、2分後にな、つって部屋を出るんですよ。
うんうん、
そしたら、ひろゆきは、もう2分間で必死にそのハイパイを4種類見るんですよ。
うんうん、
でなるほど、これは上がりやすそうだけど多分罠だ、うん、このなんか神茶のやつに上がり牌を握りつぶされているから、
うん、
絶対に上がれないとか、めっちゃこの立体的に思考を巡らせて考えるんですよ、
はい、
もうこの時点で結構面白いじゃないですか、
うん、
で分かった、これが一番先に上がれるやつだって選ぶんですよね、
うん、
で試験が始まりました、
うん、
で結果ダメだったんですよ、
うん、
で天が、
うん
うん、一言言うんですよ、
うん、
グズがと、
は
あ、
は
あ、
は
あ、は
あ、で、
はい、
でも天さん、この状況ちょっと割愛しますけど、
うん、
この天さんがその先に上がっちゃったんだけど、
うん、
その上がった状況って本当運任せだったんですよね、
はいはいはい、
このめっちゃ低いその確率のこう引きを山札から引いてきて上がれた、
うんうんうん、
もうそんなのひろゆきからしたら、うん、いやそんなのな、確率で考えたら選ぶわけないじゃないですか、
うん
うん、
そしたらまたグズが
二度目の、
そうで、その天さんが言うんですよ、
うん、
こう勝とうとしてるみんな、まあ、そのこの東西の代表に立とうとしてるやつらは、
うん、
みんなお前みたいに2分間部屋の中に一人にされたら、
うん、
まず全部山を開けてみるぜっていう、
そらそうだ
ひろゆきはそこの勝ちに対する貪欲な姿勢がなかったっていうことで、
はいはい、
もうそのなんかまずそこがダメだったみたいな、
うん、
この話つながってますか？
つながってます大丈夫です、
なるほど、
大丈夫
そうだから、その勝とうとするやつっていうのは、
うん、
なんかこうやっぱりこう必死なんだと、
うん、
でその必死さが願いを呼び込むわけですよ、
うん、そうですね、
なるほど、
願いを呼び込むんですよ
そうですね、
自分の思いがそのように詰まってるわけですからね、
はい、以上願いという話でした
いいっすね平さん、
いやだからこの願いの意図めっちゃ楽しい、いやもうぐだぐだ言いましたけど、
うん、
楽しかったんですよ
やりましょう、
そこですね、結論、結論はそこです
ね、前ちょっとほらダイスゲームって楽しいねっていう話あったでしょ、
はいはい、
あれって要するにそのなんかコントロールはしたいけど、
うん、
最後の最後の一本のこの糸は、
うん、
なんか天に任せたいっていう気持ちが僕の中にちょっとあって、
そうですね、
この願いの井戸っていうカードはそういうカードなんですよね、
しかもその運が 本当に適当な運じゃなくて、
そうなの。
今まで俺頑張ってきたから、
そう。
引っ張るだろっていう。
そう。で、これで最後の大事なとこで弾けなかったら、そら、俺はしょうがねえんだ、みたいな。
天に見放された。
そう。
神様に愛されてない。
バッて天を仰いで、そのまま帰るっていう。
いいね。
はい、だからそういう厚さがあるカードなんですよね。ということで、以上、じゃあ、ざっと、もう一回、名前だけご紹介しましょうか。
はい。
はい、背番号1番、同細工師、背番号2番、中庭、背番号3番、仮面舞踏会、背番号4番、偵察員、背番号5番、貧民街、これ毎回噛むんですよね。背番号6番、執事、背番号7番、拷問人、背番号8番、公益上、背番号9番、改良、背番号10番、みんなのヒーロー、願いの人。
素晴らしい。
以上、この10人で甲子園にやってきました。
素晴らしい。絶対優勝する。
優勝してほしい。なんかこの願いの井戸くんがやっぱこう、なんかドラマ作ってくれそうでしょ。
優勝ってどういう意味だろう。セット同士で戦うのかな。
まあ、わかんないけど。いやまあというわけでございますけど、はい、どうですか願いの井戸。
やってみたくなります。
確かに、話聞いてやってみたくなるっていうのはやっぱいいゲームのはずなんですね。
じゃあまたやります。今回のこの登場人物10人の中で、
いいっすね。
いやどうしよっかな、どの井戸にしよっかな。人気投票ってやつね。
そうね。
人気投票、まあ
自分が好きなカードを指させばいい
ね。そうですね。付き合ってもらうならどの子みたいな。
うわ悩む。
うわどの井戸にしよっかな。
えこれ悩むパッティーナですか。えガチな感じですか。
いやもうなんかこの中で、まあやっぱ好みってあると思うんですよね。
空気読め系じゃないの。
いやもう全然自分の正直なあれをぶつけてほしいです。その後やっぱその言葉も聞きたいので、
何とかの井戸に指させっていう話ではなくて、
いや僕は今迷ってますよ。何の井戸を指さすか。
いや迷ってない
から。俺は中庭があるから。
平さんのプレゼンを聞いて、
うんうん、
逆にこう注目したくなったやつに刺します。
ああ、うん、
いやでなんかね、じゃなくて、
そうそう決まりました皆さん。
はい、
はい、
じゃあいいですね。
はい。
せーの、ストン。
お誰も被ってない。
お、はい、じゃあ取りましょう。バラバラだ
。
おーおーおーおー、じゃあ誰から参りますか。
じゃあ挨拶順から。
はい。
偵察員です。
おーやっぱりこの何ですか、顔で選んだ感じ。
顔で選んないです。あ、顔で選ぶんだったら貧民街ですけど。
真浦さんね。
これまだ結局どのカードとっていう、まあ、ちらっとちょっと出てきましたけど、う
ん、はいはいはい、
まだです。このセットに入ってなかったです。
ああ、そうなんだ。
はい。この続きはボリューム4で。
おー。
なるほど。
あれですね。だから砂川さんの中で明確に。
あります、あります。
あれとあれで使ったら超楽しかったっていうのがある。
あります、ね。
へぇ、楽しみだな。
はい。じゃあ、続きです。
ああ、楽しみにしてます。はい、ドミニオンのその魅力の一つですよね。
そうです。
カード一つだと、なんか70点だけど、うん、あいつと組み合わさると、なんすかこう、美咲くんと何々くんみたいな。
そうですね。
はい、
何々くん。
翼くんじゃダメだ。
ダメなことない。
人工してる。ホニャララくん。はい。楽しみにしてます。
はい。
はい。じゃあ私です。僕は、
はい、
中庭です。
おー、いいっすね。
まず何が良かったっていうのは、この中で二金だったんですよ、
う
ん、唯一。
そうですね。
確かに
二金はいいですね。
なんか一番お世話になりそうだなと。
うんうん。そう。
そでかつカード三枚、まあ実質二枚ですけど引けるっていう。
うん、うんうん、
これ結構鬼強だと思うんですね。これ
ですね。二金で。思うんですけど、ほら基本の二金のチカチョくんとかも、
はい、
チカチョ造庫。
チカチョくん。
あれもなんつうかそのお得感すごいじゃないですか。
そうですね。
こいつはだから本当なんか地下町の後に来た遅れてきたなんかねこう一番バッターみたいな。
で、あと地下町の話もしようと思ったんですけど、僕選んだ地下町だったんですよ。
ああ、
そうそうそう、
そうだ。で、堀です堀ですよ、
うん、
奥さんの旧姓でしょ。
堀地下町じゃなくて堀です。
あ、そ迷って堀にしました。
あ、そうだ、そうだ、そうだ、
忘れてやがる。
堀です。まあ堀も二金です。
はいはい。
あ、そうですね。あ、やっぱり二金ゾーンが好きだと。
好きだ。
なるほどな。
ああ、なるほどね。
はい、
おー、いや、いいっすね。
以上でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、自分はですね、拷問人です。これ、ちゃんとしっかりあって、最初紹介の時に、まあ、俺使ったことないんですけど、もうみんなのイメージ聞いて、やっぱり、自分も嫌だなって思ったんです。
うん、
だけど、
うん、
最後の鳥の、
そう、
願いの井戸聞いたら、
そう、
人間どういう時にやっぱ願いたいですか。 やっぱ窮地に追い詰められたり、
そう、
こう厳しい状況を生んでくれる時こそ願いたいと思うんで、実は願いの井戸の一番の曹操って
本当そう、俺も言いたかった。
でもそうするとね、なんか厳しい状況を作ってくれる、こいつは実は願いの井戸の、
そう、引き立て役なんですね。
もしかしたらあれですよね、その、うん、もう本当に追い詰められて呪いに囲まれた時に、もうこの苦しい声で呪い、
そう、
その願いの井戸を使って、うん、呪いって言って引いて、呪いが出たことで、
あれこれ
時
の
鐘どうしたんですか。俺も分かってた、最初から分かってた。呪いを手札に加えるだけだから。
次のターンはでも、あ、その呪いを取ったことによって、
そうか一応アドバンテージある。
次のターン、
次の前が良くなる。
まあまあでも一応それで、そうですね。
でも次のターン人がサプライズ10枚全部取っちゃって終わるみたいなあるかもしれんすけど。
あ、でもなんかちょっと見えた、なんかドラマみたいなのは。
素晴らしい。
いいと思います。
いや、わかりました。面白いと思います。
ありがとうございます。
はい。私は、改良。
お、
これ、五金なんですけど、多分、まあ、これ、自分も使ったことはないんですが、あの、割と自分、初期の頃に散財する方なんで、早めにこの、取っておいて、あの、なんだろう、ボンボンボンボン使って、あの、ブーストを早めにかけようかなって、
なるほど。
で、まあ、今聞いてたんで、
なるほど、
結構好きかもしれないです。
これは強いですね。これも本当なんかアドバンテージの塊なんで、まあ買って一切損をしないですよね。あの基本セットのあのエース、あの買って一切損をしない系男子、
一爆
一爆ですね。まああいつの存在感に割と近いですね。できることは違うけど、
素晴らしい。
ありがとうございました。僕はあれです。
なんだろうな。
なんと
気になる
意外な
根から始まる。
うわ、何だろう、あったっけそんなの。
ネクロマンサ
ー。惜しい。じゃあご紹介しましょう。私が選んだのはこちらです。願いの井戸。
それか。
ああ、そっち。
それがあった
な。以下略という。
もうさっき言ったもん。
いや、まあこの中で言ったら圧倒的に願いの井戸ですね。やっぱこれがあってのだって。このセットの名前何でした？
願い。
願い。なんですかね、ドミニオンのこのセット名ってあるじゃないですか、いろいろ。サイズ、変形とか、なんですか、ビッグマネーとかありましたけど、こんなストレートに、一つのカード名をフューチャーした名前って、なんか、まあんまないですよね。なんか、いくつか合わさって、こういうフレーバーっていうのは結構あるんですけど、願いってもう、ドバンじゃないですか。
まんまん
と。主人公ですよね。
まあ、このストーリーの主人公にふさわしいと思うんで、はい。まあ、そういう意味でも、もう今回私が一番推したかったのはこの願いの井戸でございました。
はい。
はい。どうすか、陰謀。そしてやっぱり予想通り2セットも紹介するなんて無理。
いや、それはそうですよ、ね。分かってましたよね。
そうですね。まあ、ちょうどいい頃合いですし、今日は陰謀その1ということに、
そうですね、
このぐらいにしといてやりましょうか。
はい。
はい。ということで、本日ご紹介したのは、ドミニオン。陰謀でございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、あのコーナーいきますか。
はいはいはい、はい、
お便りのコーナー、
ポンポン
ポン。はい、今回もですね、なんと番組にお便りが届いております。
はい、ありがとうございます。
ツイッターネーム、これいいですか。
おしゃさにネーム
いきますか。
おしゃさにネーム、
おしゃさにネーム、
はい、
おしゃさにステッカー、熱望な、ほっさん。
ほっさんさん。
さんから来ました。
おー、ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただいています。
はい、
こちらこそ。
ありがとうございます。
第2版から本格的にドミニオンにハマり、We Love ドミニオン会を特にヘビロテして聞いてます。
ヘビロテ
平さんの面白たとえや、工房くんの扱いのひどさなど、大いに笑わせてもらっているので、
わかる人はわかる
でしょ。工房くん。第3弾の放送を楽しみにしております。
ホッサンさん。
はい。
よかった。
あの、タイトルが出てるので、ホッサンさんはまず間違いなく聞いてます。
そうですね。
はい、
喜んでいただいてるでしょうか。
はい。はい、おしゃさにネーム、おしゃさにステッカー、熱望なホッサンさん。 ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、おっしゃ俺、2回目までは我慢してたんだけど。
絶対言うと
思う。おっしゃっさんにのシャーとね。
そうですね。
ほっさんさんには、番組特製ステッカーをお届けさせていただきますので。
ありがとうございます。
はい、住所と本名を送ってください。
はい。
ということで。
DM ですね。
はい。
うん。
この番組は、おしゃ、サニーです。
存じ上げております。
はい。ですよ、
ね。改めて。確かそうやって
思います。改めてね。はい、多分何回言ってもいいと思うんですよ。
そう、
それは嘘はついてない。
そう
おしゃサニーですよね。
写真主編書の練習とかいいですか？
あ、大丈夫です。
大丈夫です。じゃあ行きましょう。
この番組では、
はい、
お便りを募集しております。
お
はい、で、ツイッターのアカウント、
はい。
はい。
おしゃべりサニバの DM に送っていただくか、
はい。
Gmail アドレス、おしゃべりサニバアットマーク Gmail.com。
はい。
シャーは SHA でございます。
イエーイ。
こちらの方に、どしどし、ご応募ください。
お待ちしております。
お待ちしております。はい。ということで、あのコーナーいきますか。
行きましょう。
ホットゲーム今へと、
やっほー
締めいただくが本当なゲームを紹介するぜ。
今日はどれだ。
はい、ヤコです。
イエーイ。
今日紹介するテーマこちら。テレステン初めて言った。ソルキン。
イエーイ。
ただ僕は一回しかやったことないです。
あ、やったことあるんですね。
あります、あります。
うんうん、
これ再販した分を僕買ったんですけども、
はいはい、
前持ってる、
うん、
福ちゃんさんにやらせてもらったですね、うん、ワーカープレスメントのゲームなんですけど、
はい、
まあギミックが、
いやー見せましょう、
うんうん、
これですよ、これ、
あ、まあこれですね、
歯車が噛み合ってないまさに比喩じゃなくて
大事な、
ああ
こんなに周り良かったっけ、あこれやっぱ素敵っすね、やっぱいいな、こいつは素敵だ。
ここがこうなんじゃないですか。
ああ、そうか。
はい、はい、はい。そして、ヤコさん、いいですよ。どんどんどんどん。あ、大きさが違う。ここがこうじゃない。
もう話
してください。どんどんどんどん。
まあまあ、この、ソルキンの一番の特徴は、やっぱその歯車なんですけど、
はいはいはい、
ワーカープレスメントじゃなく、まあ、プレスメントなんですけど、
はいはいはい、
ワーカーをまず置きます。
はい、
置いた後、
うん、
そのアクションが行動できるわけではなく、
はいはい、
その次のターンにワーカーを引き取った時に、
うん、
初めてその効果が発動する、
うん、
みたいなゲームでして、
はいはい
はい、まあまあ不思議な感じなゲームなんですけど、はいはいまあ、ちょっと詳しくはもう一時ごたごたごたごた言わないんですけど、
はい、
まあ、その、なんていうんですか、僕がその時楽しかったのは、
う
ん、やっぱその、あーもうちょっとでアクションをしたいけどここでこれをワーカーを取らないと、
うん、
あーもう資源が足りないしみたいなもありますし、今スミス君が回してもらってるんですけど、歯車を1個回すと全部の歯車がグググググって回るんですよね。
これすごいですね、
うん、これすごい本当にそのもう見た目が楽しいって感じなんですけど、そうですね。まあでもそれだけなんですね、紹介した。まあ簡単ですよね。まあコーンを集めて、ワーカーを、
うんうんうん、
なんていうんですか、その、4回ぐらいその食料を供給しなきゃいけないフェーズがあったり、その供給するときに、その、神殿の血圧、トルクはやったっけ、まあ神様の、
ありましたね、
はい、神殿に、なんだ、その、ボーナスがあって、
はいはいはい、
ボーナスがいっぱいこうもらえたりみたいな、はいはい、点数ももらえるということなんですけども、
結構なんかその出た時期がちょうどテラミスティカとかと割と近くて、
はいはい、
その当時なんか比較されてた記憶があるんですよね。
あ、なるほど。そうなんだ。
割となんかまあ似てるかつまれたら全然似てないですけど、
時期が近いの
割とその神殿っていう要素と、またこっちでも得点取れてこっちでも得点取れてっていう、このなんていうんですかね、こう、ミックス感とかいうか、まあ、この感じが割と、まあ、当時の、なんていうんですか、こう、重量級ゲームがブイブイ来てた時代。
はいはいはい。
うん、まあ、なんか、いい時代でしたね、みたいな。いや、そこまで古くないかな。3年、4年ぐらい前ですかね。うん、だからなんか、このあたりから、なんかもう一段階この重量ゲームがグッと来たと思うんですよね。
うん、
うん、いやこれでも面白かったです。なんかそのヤコさんの言ってた、
うん、
この いつまで我慢するのかっていうやつですけど、
はいはい、
これあれですね、例のパワーが高まっていくんですよね。
そうですね。どんどんどんどん
ここにね、なんかね、バカ乗せるんですよ。乗せたら、これどんどんこう行くでしょ、行くでしょ。
あー、これ待ってた方が強くなる的な？
時が経てば経つほどオーラが高まっていって、どんどん強くなるんですよ。でも、もう我慢できないっつって、解放したら効果が出るんで。
そうですね。
これやっぱ面白いですよね。
面白いです、
うん。もう我慢できないっていうのが、このゲームのキーワードですね。
あとこのドクロちゃん。
そうでしょ、
ドクロちゃん。これね。これがいいんですよ。
それ素敵ですよね。
これドクロなんだ。このドクロ
欲しくなるんですよね。
そうそうそう。この青いやつだっけ、これなんだっけ、チェチェンツアーか。チェチェンツアーの歯車だけ、ワーカーを置いても、効果を、あ、ワーカーを置いて、ワーカーを取っても発動しないんですよ。このドクロちゃんを、チェチェンツアーに、こう捧げないと、この効果発動しない。で、まあ強いんですよ。13点とかその、取れたりするんですね、最後の方は。
なかなかこのドクロがレアなんですよね。
そうですね、
なかなか。手に入らなかった気がする。いや、これはまたてんこ盛りの面白ゲーですね。
そうですね。でも、そんなに重ゲーとは僕感じないんですけどね。まあまあ、どこに置くかっていう悩みはあると思うんですけど、やることはだって、と置く、取るって、そこの効果を発動する。ただそれだけなんで。
講習は何分なんですか
?90 分ですね。
90分か。あとあれですね、これ今結構またもう一回再販が来たんで、その話題になってるのが、
そうですね、
歯車を塗るってやつ。
あ、はいはいはいはい、塗ってました塗ってました。
高さんもクレヨンで塗りましょうか。
いやいやいや、
クレヨンじゃないでしょう。
いや、まあ下出るとか、なんかね、ミニチュア塗る用の、
ああ、確かに、
あれがいいと思うんですけど。
ね、
そう、これね、塗ったらね、驚くほど芸術的なものになるんですよ。
ツイッターで上がってたりしますよ。
一色だとほとんど模様が見えないですよね。
そうですね。
これ塗ったらめちゃくちゃかっこいいですよ、多分。こんな黄色けど。
まあ、でもやりたいですね。
やりましょう。
ちょっと。
ぜひ。
ぜひ、お願いします。まあ、今回紹介したのはこれだけだったんで。
はい。
どうですか、皆さん。なんか、大丈夫ですか？
大丈夫
です。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ以上、私からは、ソルキンでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、終わっていきますかね。
はい。
はい。はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と
夜行と
黒崎と
スミスと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。